私たちは愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、動画を見ていただく前に皆さんにお知らせがありまして、一つはですね、あれ先々週のインターナショナルサービスの後に、エミーさんとおっしゃる方の、ガーナでしたっけ、ガーナのエミーさんの送別会をしたんですけれども、先週の日曜日ですね、最後なのに短い時間でやってこられまして、礼拝をして、そして今週、先週帰国されまして、その方から、メールが届いております。ちょっと待ってくださいね。あれどうですね、はい、朝、今日の朝3時30分頃に連絡があったそうです。一応読みますね、英語ね。 Thank you very much. Japanese English ですいません。 For your prayers. Please extend my regards to the pastor Isaiah and the entire church. I have arrived home safely. Thank you very much for your prayers. 朝の3時半ありました。日本語に訳してくださってます。お祈りをありがとうございます。イザヤ牧師と教会の皆様によろしくお伝えください。無事に自宅に来た到着しました。お祈りをありがとうございました。家族にね、本当に久しぶりに、コロナで一切帰れなかったから本当に合ってると思いますね。神様に感謝したいと思います。美味しい料理を今度は家族が食べるんでしょうね、はい。もう一つ嬉しいことがあったんですけども、これは説教の方で言ってもいいんですけども、先週のですね、宮崎に行ったんですが、宮崎行く直前に LINE が来まして、のぞみくんですね、2年生だっけ、南のぞみくんが洗礼を受けたいと言ってるんですけども、授けていただけますかって言うから、喜んでってことで授けたんですが、聞きましたら、この前見てもらった映像覚えていらっしゃいますか。南くんがケンタッキーの機械が動かなくなった、なんか本当に動かなくなった、つい 1ヶ月ぐらい前ですって、1ヶ月前かな。そして本当に困った時に踊ってね、何やってもダメだったんだけど、専門家みたいに20万以上かかるってね、覚えてますかね、言われて、そして仕方がないなと思ったけど、一応祈ったら治らなかった。もっぺん祈ったら神様に喜んでないですねって言われたから喜んだと、機械がそうなったことも本当に喜んでたら、でもっぺんやったら動いたんですって、ね、でびっくりしましたよね。そしてその話を聞いたらですね、今も動いてるそうで、だって専門家はモーターがもうダメだから変えなきゃいけないって言ったんでしょって言ったらね、ところがモーターがなんか良くなって動いてるんですってすごいですね本当にね。でそれで聞いたら、それを聞いてたのぞみくんが学校に行った時、なんか竹馬なのかな、なんかであるんですって、授業かなんかをね。でとか自分のがなくなった自分の竹が、先生に言いに行ったら、じゃあ貸してもらったらいいですよって言われたんだけど、どうしても自分の竹が欲しかったんだ、どんなに探しても見つからなかったんで、その時お父さんの話を思い出したんですって。そして竹がないことを本当に喜んで感謝したんですって、こう思いっきり。そしたらさっと見つかったんですって。そこえらい感動してですね、神様は僕の祈りも聞いてくれた、神様は僕も愛してくれてるんだって言って喜んで、僕も洗礼受けたいってお父さんとお母さんに言ってきたんですって。もともとエスさんもね、伝えて信じてますけど、本人から言ってきたんで、まあそういうことになりましたと。いつも言いますが、南君は自分の証はどんな感動的な証でも淡々と話すんですが、息子さんのことはもう喜んで感情的に感情を込めて話しておりました。本当にですね、神様に感謝したいと思います。で彼は7歳なんですけども、実は私もですね、私62歳なんですけど、この前の証を聞いて、事務所にシュレッダーがあるんですけど、壊れてしまってもう何ヶ月間も動いてないんですね。シュレッダーがないと困るんですね。そしたら木村エリコ牧師がですね、言われたんですね。イザヤ牧師、もうダメですよ、業務用のを買うべきです。業務用のって言われたんですね。やっぱり会計やってるといっぱいシュレッダー通すからですね。で私もいろんな名前書いてあったりお金書いてあるのは全部もうちゃんと終わったらですよ、終わらない間で終わったらシュレッダーを通しますから、あ確かにそうだねって話をしたんですけど、業務用って高いんですね。はっと思ったんですね。あそうだ、南君に答えて私に答えてくれないわけがないと思ってですね、誰もいないときね、事務所に誰もいないときにね、そのシュレッダーが動かなくなったことを本当に喜んで感謝して、ちょっと踊って、ちょっとだけ手を置いて、ちょっとだけやってですね、そしてでも心から喜んでね、やったんですよ。やったら動かないけど、会ってみたら電源も取ってあったからね、電源をもっぺん入れてですね、そしてやったんですね。動いたんですよ。で一時ないんですよ。その後毎日毎日稼働しております。72歳の踊りも、7歳の踊りも、 南君は39歳ですけど、ね、3級ですけども、神は聞いてくださるんです。竹もすごい、ね、20数万かかってモーター壊れてしまった、ね、専門家見て機材もそんな高くないシュレッダーも何を言ったか分かりますかね。神様は年齢、それから場所、内容にかかわらず神の言葉に応答して本当に感謝して喜ぶと答えてくださるんですね。で今日の説教で後で関わってくるのでね、ぜひ覚えておいてほしいです。それとっても嬉しかったんですね。神様に感謝したいと思います。それで、今日の説教と関わるので動画を一つだけ見ていただきます。時間が迫ってるけど、山本牧師の新しい方の動画です。前の動画覚えてらっしゃいますかね。山本牧師の前の動画、会社に行って嫌だ病になったけど、丁寧に感謝をして、一人一人名前を挙げて追記の人まで感謝をして、祝福を祈って救われるようになってた。そしたら辞めるときには、その後もうね、一つ気づかないと思ったのに本当に好きになって、会社が好きになり、その人たちが愛おしくなったって話をされたんですけど、今回は辞めるときの話です。7年勤めてね、その時の話。じゃあお願いします。
皆さんこんにちは。長崎に住む山本と言います。前回の続きを話したいと思います。私はある会社に勤めて、その会社が嫌でたまらなくて、そして、そのために祈り続けて、神様に祈り続けていく中で大好きになったという話をしました。今回はその退職する時の話をしたいと思います。その会社では、本当にこう一人一人がですね、成績を上げなければ、認められない、そういう会社でした。そして各支部においても全体として業績を上げなければいけない、そういう会社だったんですけども、そのどうしてもその性質上、成績を上げられない人は人々から評価されない、そういう雰囲気がありました。でもその、コツコツとですね、地道にこの働いている人もいましたけれども、しかし成績を上げられない、しかし生活を支えてい かなければならない、そういう方々がいっぱいいました。そして私は退職するとき、皆さんに何と言って退職したらいいかなと思ってたんですけども、心の中に、ある御言葉が来ました。それは、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉でした。どんなに人々から評価されなくても、また成果を上げられない、そういう状況であっても、神様の目には一人一人が尊い存在だということを本当に伝えたいなと思いました。そして、最後に各支部に行って、その御言葉にの話をしました。そうすると、話していると神様が一人一人の心に深く触れておられるのが分かりました。そして、退職し、そして、パンフレットをですね、聖書の、話が、聖書の中の話がですね、載っているパンフレットを、全員、会社の全員にですね、配って、辞めることができました。そして十数年経って、再開したんですけども、その会社のうちの、一人の方が、あなたがくれたあのパンフレット、いまだに捨てきれなくて、いまだに大切にも持ってるんですよと言ってくださいました。そして、また別のある方と再会したんですけど、その方も単純にですね、私がイエス様のことを話すと単純に信じて受け入れてくださいました。本当にその時の話や、パンフレットの聖書の御言葉がきっと残っているんじゃないかなと思っています。これまで聞いてくださった皆さんに感謝します。
ですね、救われてよかったですね。はい、 それでは今日の箇所に、今の話も関係していきますけど、もう一度お見せします。コロサイ書1章3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。先ほども話しましたように、今日はここの解説っていうんじゃなくて、神様が導いたのは取りなしを語りなさいと言われたんですね。取りなすことで、取りなすをすると、でもその時に感謝って言われたんですね。で、普通取りなしをするときは病気の人が治るように、問題を持っている人が解決するように、あるいは何ていうかね、こう非常に悪い状況の人がそこから救い出されるようにということを願うと思うんですね。救われてない人は救われるように、それは当然なんです。でもそういうことは、今の状況が、まあえて言えば否定的と言いましょうか、マイナスなんですよね。そのマイナスをプラスに変えてくださいって祈ると思うんですね。まあ、ある意味当然です。場合によったら批判的ね、とんでもない状況だから、もうこれとんでもないから神様何とかしてくださいって。だから否定的か批判的なところから、そこを神様憐れみによってどうか神様を助けてくださいって、そういう問いなしをすると思うんですね。それある意味で正しいんですけども、今日神様が言われたことはそうじゃなくて、その今の状況を否定的に見たり批判したりすることを一切やめて、その状況を本当に心から感謝して、その上で神様がそこに神の御心を表し栄光を表されるように祈りなさいと。病気だったらその病気を本当に感謝して、しかしその病気が本当に癒されて治るように、問題があるならその問題を本当に感謝して、でもきっとその問題の向こう側にある神の計画が表されるように、自分じゃないですよ、その人のためにそうやって祈りなさいということを言われたんですね。で、否定的な分から、あるいは批判から入るのは、まあ、そういう言い方したら悪いけど、なんていうか現状を見て本当にそのためにうめいてるわけですね。本当に愛してるわけですよ、思ってるんですよ。でも愛してるからこそ、なんでとこうなるわけですね。私は一言の自分の分かるんですね。家族とかね、本当に大切に思ってたら、なんでこんなに割ってね、越してあげてるのに、ああしてあげてるのに、はあはあとこうなるわけですね。そして、あ、神様とこうなるわけですけど、その場合今の状況を否定している、場合によったらその人に対して批判している、知らない間にそこを何とかしてくださいって言ってる。神様はそうは言わなかった。私はその人を愛してるし、私は最低以外なさないんだって。だから今そのどんなにあなたの目に悪く見えても、私は最低限なさないから、サタンの攻撃さえ私の許しの範囲でしか起こらないから、罪でさえ悔い改めたら全部益になるから、私の許しの範囲にあるから、全部を感謝して神様はその全てを益にされることを期待して取りなしなさいって。全然見方が違うんですよ。神様はこの人を愛している、神様はこの人に必ず祝福をされる、だからこれも絶対益になるっていう前提で祈るってことなんですね。で、具体的にはね、ちょうど山本牧師が今ね見ていただきましたけど、山本牧師の前回の証ね、会社に入った時、まあ、彼女は看護師をされたんですね。看護師としては超一流であります、ね、長大の精神科の看護師もしたし、府長になってくれ頼まれたけど現場がいいということで府長は断ったそうですから、そうですね。ところがそれを辞めた後にある保険会社に入ったんですね。そしてそこがさっき言った能力主義って、まあ、当たり前ですね。世の中は結果を出さなければ、会社にとって利益を生み出さなければ、世の中の企業っていうのは利益を生み出すためにやってますから、当然評価されない、いいと思ってませんよ。それがいいっていうんじゃなくて、世の中はそれが当たり前だってこと言ってるんですね。それがいいと思ってませんよ、全然ね。でもそうなんですね。その中でそういう雰囲気が嫌だったわけですね。で、嫌だ嫌だ病院になったってね、この前言ってましたね。もうで1週間として持たないと思ったんだけど、彼女がしたことは会社のこととその会社の雰囲気にある人、いろんな人ね、まあ、人代わりっていうよりも立場が立ったら会社の立場上やらざるを得なくなるから、まあ、いろんな人に対してもう嫌だし思ったわけですね。で、1週間と持たないと思ったけど、徹底して感謝したと。会社のこともその人たち一人一人のことも感謝したと。それで毎日買う電車って言ったのは路面電車のことでしょうかね。その電車の中で、感謝をして、その人たち一人一人名を挙げて祝福を祈ったと。会社と一人一人ね、そして救いを祈ったんだってことを言われたんです、この前の間ね。それでそれが7年間経って辞めるときに、それはしばらく経ったら、今度は逆に会社が好きになって、その一人一人が愛おしくなったと。ご年配の人も愛おしくなったと。ちょっといろいろうるさい人も逆にそれが愛おしくなったと言われてましたよね。これはまさに主の力ですよね。で、そして今度辞めるときに、今日のビデオ映像見てもらいましたけども、私の目にあなたを後悔だって、私はあなたを愛してると言って、まあ、パンフレット、どんなパンフレットだったんでしょう ね、 ね、送ったら13年ぶりになったら、パンフレットを大事に持っていたり、救われた人もまこったと。で、みんなはすごくそれを聞いてたっていうんですね。これって面白いんですね。嫌だって思ったときはやっぱり嫌だったんでしょう。でも本当に感謝をして、そして一人一人祝福を祈ったときに愛おしくなって、最後には救われる人が起こってきたんですよ。これはね、どの人にでも起こることなんです。本当に今あなたの最も身近な伴侶であったり、親であったり、子供であったり、兄弟であったり、あるいは友人であったり、 人間的に言ったら腹が立ったりどうしたと思ったり逆に落胆したりいろんなことがあると思うけど、でも本当にその人に今許されていること、あなたの環境の中で本当にその人のことを感謝して、そして祝福を願って神の心がなるように、それがもし自分の願っていることならそうしてくださいっていうことを、今の状況を否定してじゃなくて批判してじゃなくて本当に感謝した上で祈り出してほしいんです。全然見方が変わりますから。神の様の眼差しがあなたに与えられてくるから、この祈り聞かれるんですよ。うちの教会じゃなくて、長崎教会じゃなくて他の教会で、ずいぶん前の話ですけど神学校があって、マーリンさんの授業、感謝と賛美の授業もずっと昔からやってますけど、その授業やってる時にその神学校はお昼だったんです。その教会ではね、で ご婦人たちが結構いらっしゃった、何人もね。そして牧師と牧師夫人が導いたんだけど、牧師というか牧師人がね言ったんですって、今回牧師夫人ばかりだから、ね、この今とは違うけど当時は1時間祈ってから授業だから、この1時間は夫のために感謝することにしましょうって言ったんですって。そしたらそれでみんながいいってことで始まったんです。そしたら牧師はね、祈るときはスーッといなくなるんですって奥さんがしにくいからですよね。でもところその夫人はなんかやっぱりみんなに言えないこといっぱいあるから、やっぱりね、そのね、ちょこっと祈ってやめた、祈らなかったんです。そしたらみんながですね、赤裸々にするんですって。そんなことまで感謝するのっていうことを、夫人同士だから。じゃあ、ね、それでちょっと書いてありますよ。面白かった。聞いたんですけどね、ちゃんと伝えないといけないからね。どこやったかな、味噌汁を、食事の時音を立てて汁物を食べるのが嫌だ、気持ち悪いっていうことを感謝しますと言って祈る夫人がいたんですって。で別の人はですね、頭の毛を落としても拾わない、捨てない、もうなんて人でしょう、でも感謝しますと言ったんですって。そういうことを声をかける範囲、かけないようなこともいっぱいこうね、いろいろ感謝して、みんなは赤裸々に聞いたら私たち傷つくでしょうけどでそれで勇気得て、みんながそうしたら私もって、私ももう毎週毎週赤裸々に1時間、面白いですね、祈りは切れなかったそうです毎週毎週1時間、その夫人たち一人じゃなくてね、数名、4、5人いたのかな、みんなで感謝したんですってね。お互いがもう赤裸々にやるからできたって感謝してねってこと、面白いこと起こったの。そのご主人たちがですね、教会に来てた人もいたんだけど、来てなかったご主人たちがポツポツと2、3ヶ月に1回ぐらい来るようになったんですって。でそれでその牧師がですね、実は1年経った時に別の地に赴任することになったんですね、使わせることになった。そしたらそれを発表したんですね。そしたらですね、その最後の礼拝の時に、そのご婦人はいつもの礼拝に行ったんですけど、知らなかったら気づかないでね、ご主人が後から来て一番後ろの席で礼拝したんですって。後で分かったんです。礼拝が終わった時にさーっとそのご主人がその牧師のところ行ったんですって、まあ、挨拶だろうと思ったんですって、最後だからね。そしたら ご主人がその牧師と何か話をしていて、そのうち牧師がなんかお祈りされて、手を握ってお祈りされて、でその後牧師が来たんですって。ご主人救われましたよって言って、はイエス様信じましたよって、えって思ったんですって。でもそこからね、そのご主人は今に至るまでね、ちゃんと礼拝守ってるんです。洗礼も受けて牧師になってませんが、本当に忠実な信徒になられましたよね、クリスチャンになりましたよね。面白いですね。感謝なんですよ、一言と思っていかないでください。これ感謝なんですよ。本当に感謝を丁寧に丁寧に丁寧にしていくと、ちょっと見方が変わるし、祈りがね答えられてくるんです。神の手を認めてるから。で感謝して諦めるというのに、感謝した上で神様ここね、見心をなってください、で私の願いはこれです、これが見心だったらそうしてください、もっと素晴らしいことがあるならそうしてください、わかりますよね。素直に自分の願いを言えばいいんです。でも一番は見心だから、こうしてほしい、それが見心だったらそうしてほしいし、ね、もっと素晴らしいことがあるならそうしてくださいっていうことを祈ればいいんですよね。今を否定したり今を批判したりじゃなくて、今の状況を全部感謝して、その上で本当に自分の願いを素直にまた御心を求めればいいのです。そうするとね、神の手が動き出すんです。これそれを、ね、覚えてほしいんですね。こうしその中でね、この教会は感謝のことを徹底して言ってるから、だから二世三世が結構立ってる、もちろんまだ立ってない人いますけど、これから立ってきますから。でもあとそれから家族も結構教会来てる。日本の教会は残念ながら非常に少ないんです。これは政治的じゃありません。本来政治的に言ったら家族単位で救われて導いてくるはずなのに、でこの教会結構起こってるんです。まだまだもっと起こりますけど、だからね、感謝を教えられてるから。で皆さんね、 いろんな方を取りなすことがあると思うんですよ。家族のこと、ぶつかってる人のこともね。山本さんの場合は会社最初嫌だったわけですよね。だから、ある意味でぶつかる人ですよね。で、後の方は家族のことですよね。ご主人の話をしましたけど、親や子供でもいいです。最近は介護のこともあるから、介護ってそんな楽じゃないから、ね、本当に嫌なわけじゃないけど、長い間ついてくると本当にきついから、だからそんなこともある。でも丁寧に感謝して、そして神様に願う、求める奇跡を、そして御心をさらに願う。そうするとね、主の手が動き出すんです。でこの10月ね、私10月最後だからね、何かなと思った。まず取りなしって言われたんです。そして感謝って言われたんですね。あなたの大切な人、あるいは敵対してる人のために、本当に心を込めて時間をかけて感謝してほしいんです。せめて5分、できれば1時間間取って30分でもいいや。本当に心を込めて感謝をして、そしてあなたの願う人に言ってください。この人こうなってほしいと思ってますって、あなたがこうならそうしてください、もっと素晴らしいものならそれを表してください、あなたの愛の方ですからお願いしますって、本当に感謝した上で祈ってみてください。神の手があなたにも動き始めます。そしたらそこからたくさんの救いとか奇跡とか癒しが始まってくるんですね。これを見てほしいんですね。で神様はね、それを語りなさいって言ったの。なんかもうこれで席終わっちゃうんですけど短くて、でも今日言われたことはそこなんですよ。取りなしをすることはね、神様も求めてらっしゃる。でも感謝を持って取りなしをしなさい。そうするとね、全然祈りが変わってきます。祈れば祈るほどね、こんなに祈ってんのにとかね、ありませんかこんなに祈ってんのにとかですね、祈ってると余計腹が立ってくるとか、ね、でもそれはこっち私たちの視点で、私たちが義に立って取りなしてるからで、逆に本当にその人が神様に愛された存在で、全部心から感謝した上で求めて、そして神様の心を願っていくなら、全然変わってきます。主の手が動き始めますね。それをね、お互いこれから見ていきたいと思うんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。ちょっと最近説教短くてすいません若い時は説教は長かったんですけど、最近は説教はコンパクトになってきました。礼拝長くないので、ぜひお友達を呼んできてください。昔子供に言われたんです。友達呼んでこようと思うけど長すぎるって言われたんですけどね。最近は礼拝はコンパクトですので、ぜひ友達を呼んできていただければと思います、ね、お祈りします。天のお父様、私たちはいろんな人のことを祈っておりますし、心から彼らのことを愛しています。いや、敵対してぶつかっていたとしても彼らのことを思っています。でも気がついてみると、今の状況を非常に否定的に見ていたり、場合によっては批判していたり、自分の方が上に立って祈っていたりすることが結構あったりします。本当に許してください。神様、今許されていること、今の状況を心から感謝して、そして願いとあなたの心を本気で求めて取りなしてことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そしてあなたの手が動いて、まさにあなたの心が荒らされ、奇跡と栄光を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的にあなたの願いと求めを、癒しの場合は手を置いてください。そして願ってください。誰かのためならその人のことを思って祈ってください。経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも結構です。あなたのこの願いを主に向かって祈りましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人が手を置いているその場所に、願っているこのことにあなたが答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与え、言葉を与え、具体的にあなたの勝利と栄光を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。うつ病、躁うつ病、イエス様になって命ずる、完全に治れ。誰かを許せないでいる人、親であったり人であって、友人であったり、裏切られた人であったり、許す力を与えてください。この許さない心を溶かして、全く恐れを締め出します。あなたの愛を注いで、許す心を与えてください。恐れというのを許す心を与えてください。膝の痛みに触れてくださり、完全に癒してください。胸の圧迫をイエス様って命ずる。胸の圧迫、完全に消えてなくなれ。圧迫をもたらしている足汚れた霊、その人の力消え。 日本のいろんな古典的なもの、民謡や舞踊やなんか儀式やいろんなことを通して受けた一切の悪しき霊の力、その人の力出ていけ。背中の痛み、イエス様、今完全に取り除いてください。許しなさい。許したとき、これは取り除かれます。指が、手の指がおかしい人、手の指に触れてください。バネ指をはじめ手の指がなんか傷んでいたり腫れていたり、そういう人たちに 今触れてください。手の指に触れてください。それをイエス様、ありがとうございます。感謝いたします。また境内が必要な方がいます。その人の境内を満たしてください。なんかあなたは自業自得だと思っています。その通りです。悔い改めなさい。でも落ち込むのではありません。許しを受け取って大胆に求めなさい。私はそれでも与える神、満たす神であることを信じなさい。悔い改めて大胆に求めなさい。私はその必要を満たすことのできる神であるとおっしゃいます。あなたの信じた通りになるように。どうせダメだと思って求めていたことを悔い改めて、真剣に私に期待して求めなさい。私はその奇跡を表していこう。イエス様、必要のすべてをあなたの手によって満たしてください。ただ恵みによってあなたは愛の方です。表してください。感謝します。今の状況ありがとうございます。豊かに表してください。答えてください。イエス様、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。